Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2007年12月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは詩人のアーサー・ビナードさん、そのパート1です。著書左右の安全についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
アーサー・ビナード、1967年アメリカ・ミシガン州生まれ。ニューヨークの大学で英米文学を学び、卒業と同時に来日、日本語で詩作を始める。2001年に詩集「釣り上げては」で中原中也賞、2005年に日本語ポコリポコリで講談社エッセイ賞、2007年にはここが家だ、ベンシャーンの第五福竜丸で日本絵本賞を受賞。詩集、エッセイ、絵本など出版多数。最新刊は集英社から出版の詩集左右の安全、そして翻訳を手掛けた徳間書店から出版の絵本ひとりぼっち。
Let's get knowledge with fun。
ガモナケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは詩人のアーサー・ビナードさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、集英社から最新刊となる詩集左右の安全が出版されました。この詩集は2001年に出版されて、中原中也賞を受賞された釣り上げては以来の実に7年ぶりという詩集になるわけなんですが、
はい、
まあ、その間にエッセイとか絵本の、ね、出版翻訳などは多く手掛けられているわけなんですが、でもやっぱり詩集久方ぶりと、
そうですね、
いうことで、やっぱりこの詩集を出すということには詩人としてはかなりこう特別な思い入れというのは、
そうですね、うん、急いで作るものじゃないっていう気持ちがあって、それがだらだらだらだらと7年間、でもその間にずっとこう連載で詩を書いたり、うん、あるいは単発で書いたり、はい、作品がこう積もり積もって、うん、それであんまりにも積もったのでここで一冊にまとめないと、
なるほど、
自分のその本業がどうなってるか、うん、自分でもこう、うん、把握できなくなる。
ああ、なるほど。
ある、こう、言動を起こすと、自分が何を、こう、仕事としてやってるかっていうことが、うん、ちょっとこう、見えなくなるときがあるんですね。
うんうんうん、
で、ですから、一冊を編んで、うん、その、取捨選択、
うん、
それから書き直し、それから順番を入れ替えたりして、うんうん、その作業をやって初めて、うん、自分はあこういう詩を書こうとしてるんだっていうことが見えてくる。
あ、なるほど。
でそれが、うん、やっとその作業ができたんですね、
うん、
まあ編集者との出会いもあって、
うんうん、なるほど。
でも編集者の佐藤さんとなんか話し合って詩集を作ろうねって言い出してから2年は経って
ですね。やっぱりでもそのぐらいじっくりかけてという感じなんですね、
う
ん、
そうですね。
でもそうすると7年というこの歳月というのは、うん、長い短いっていうのはどうですか。
うん、どっちも
どっちも
長くて短くて、それから作品もね、2、3年経ってみるとその作品が賞味期限付きのものか、うんうんうん、あるいは全然古くならないものか、
う
ん、
もうサステナブルな
ものか、あるいはその、うん、書き直せば、うん、なんとかなるかっていう、それがこう見えてくるんですね。
あ、なるほど。
それからもう一つはやっぱり読者にとっての本が、うんうん、この左右の安全という一冊が読者にとってどうかっていうのが全てなんですよね、うんうん、
なるほど、なるほど。
だけど作品を書いたこっち側はいろいろこう削った部分まで頭に残ってるし、うん、
まあ、当然思いが入ってますからね、
うん、でどこに発表したかとか、うん、何の時に書いたかとか、そういう、うん、ある意味こう読者 とは関係ない情報がいっぱい、うんうん、あのその死に死の周りにこう付着してるんですよね、うん、でその付着物をあの取り払って、うん、読者の目であの作品を見るためにも、うんうん、まあ年月が必要です、
ね、なるほど。じゃあそれを客観視するためにもそのぐらいの時間はやっぱり必要だったっていう部分があるわけですね。
もちろんあの最近今年に入ってから書いたものも、うんうん、この詩集に入ってるから、はいはい、あの作品がみんな7年前のものじゃなくて、うん、本当にあのついこの間書いたようなものも入ってるんですけど、うんはい、でもそのやっぱり一冊としてのその存在、うんうんうん、隣り合ってる詩があの本当にいい感じで響き合ってるかどうか、そこはやっぱり
なるほどね、
うん、そこが難しいですね。
そうですね。でもそうするとやっぱりこう7年間で本当に積み上げてきたとおっしゃいましたけど、うん、相当なじゃあストックがあってという感じだったわけですね。
そうですね、うん、もう一冊作らなきゃいけないですよね。こうあの、まあ、捨てたものっていう言い方は良くないんですけど、うん
まあ、今回とりあえず取り払ったもの
そうですね、うん、あのこの本はこういう、うん存在になるこういう本を作ろうっていうあの方向性が見えてきた時に、はい、もうあのその作品がいいか悪いか別として、うんうん、やっぱり今回の本には入らないなっていうのは、それも見えてくるので、はい、そうですね。うんまあ、もう一冊2年かかるんだったら、もうそろそろ取り掛かんないとダメですね。
そうですよね。なるほどね。でもね、その、まあ、そういう、どの詩を収めるかとかって、いろいろと、まあ、その選択ポイントがあったと思うんですけど、うん、で、先ほどちらっとおっしゃいましたけど、その、書き直すみたいな部分もあったりするんですか、その詩に関して。
書き直しますね。
あ、そうですか。
フランスの詩人でもう、うん、知の巨人とか言われてた、うん、あの、バレリーっていう詩人がいるんですね。
は
い、
ポール・バレリー。
そう。はい、で、バレリーが、あの、面白いこと言ってて、うん、後書きにちょっと、はい、バレリーの言葉を借りたんですけど、うん詩が仕上がるっていう、ことはまずない。
仕上がることはない。
死っていうものは、うん、こう完成する仕上がるっていうことはまずない、うん。最終的に諦めて発表するのだ。
なるほど。ある程度のところで折り合いつけて、
そうもう、うんうん、もう限界だ。もう僕の能力はここまでかっていう感じで、うんうん、まあそこで。あの読者に手渡す。
なるほど。
読者がそれを、
うん、受け取って、
受け取ってくれるかどうかって、うんうんうん、でも雑誌に発表したりあるいはこう朗読会で、うんうん、あの詩を発表するときは、はい、諦めがつくんですよね。もちろん最後まで締め切りすぎてもこういろいろいじったりするんですけど、うんうん、でもまあここまでかって、うん、これで出すかっていうときに自分にこうもう一回チャンスがあるっていうことをこう言い聞かせて、つまり いつか詩集を作る話があるかもしれない、うんうん、でその詩集を作るときにもう一回全部洗い直して書き直して、うんうん、もう一回遂行できるので、うん、まあここで一回
まあ現時点では OK だ
とこの詩を旅立たせてみようっていう風にこうそういう思いになれるんですよね、はいはい、だから詩集は、うん、もっとこう最終的な諦めが来るっていう、
もうこれ以上もうここまでよという感じなわけですね。
まあ全集を作る話がいつかおじいちゃんになった時にもう一回いじることができるかもしれないけど、でも詩集はかなりこうファイナルに近いですから諦めがなかなかつかないんですね。
なるほど。それでも、
まあ、僕は特別諦めの悪い人間かもしれないですけどね。
もう最後の最後までやっぱりどっかもっと良くなるんじゃないかっていう思いが。
そうですね。
なるほど。
で並べてみて、うん、あこの詩を受けるんだったらやっぱりこう出だしをちょっと変えた方がいいかなとか、そういうこともあるんですね。
なるほどね。じゃあこれは、うん、その初めていろんな雑誌とかにこう出た時からかなり。その内容というか、うん、部分が変わってるものがある。
うん、そうですね。まあ、読者から見れば、うん、どうでもいい。ちょっとだけ変わってるんじゃないかって思うかもしれないけど。うんうん、
まあ、でも、まあ、その本人としてみれば、
そうですね、
ここはこだわりたいというところ。
そうですね。
うん、いう部分なんですね。なるほどね。うん
編集者がかわいそうなんで、ね、またいじるのかって。
そうですね。でも、僕自身は、その、うん、詩というものを、まあ、創作した経験がほとんどないんで、うん、その、どういう着想過程というか、どういう感覚で詩が生み出されるのかっていうのが、うん、その実感としてよくわからない部分があるんで、まあ、逆に非常に興味があるんですけど、はい、例えば、 なんか歌とかを作るときに、天からメロディーが降ってくるみたいなことを言う人もいるじゃないですか。
いますね。
で、逆にその、
本当かね
逆にね、うん、その、すごいもう、絞り出して、こう、出す、作り出すんだというタイプの人もいるし、うん、アーサーさんはどうですか？
両方あるんですね。っていうか、いろんな、なんか一遍一遍違うんですね。自分が、見た夢が、そのまんま、一遍の詩になってるのもあるんですね。
うん、
それから、もう苦しんで苦しんで、もう、ダメだ、と思って、やっと、まあ、作品になったかな、っていうのもあるんですね。でも、僕は、翻訳もいろいろやっていて、日本語のものを英語に訳したり、英語のものを日本語に訳したり、
はい、
それからたまに自分のものも訳す、翻訳する羽目になったりするんですね。で、その作業と自分の創作の作業と、なんか大部分その言葉を組み立てる作業は近いっていうか重なってる、ような気がするんですね。
あ、そうですか。
で、だけどその言葉の作業に入る前の観察とか、何かこう見つける、それからそのことをそのものと、その用なしなら用なしとにらめっこする言葉抜きにね、その作業が結構長くて、こう言葉を自分の頭の部屋からこう締め出して、そういうところから始まる。
なるほど。じゃあそれはその着想というかインスピレーションみたいなのは、その最初は言葉ではなく、その日本語でも英語でもなくて、もうなんかものというか、
感覚、
感覚、
あるいはこう何か気になる、
うん、
何だか分かんないんだけど気になる何かがあると、
まあ、
しばらく言葉わざとこう言葉を遠ざけてちょっと締め出して、その何なのか、どうしてそういう作業になるかというと、僕の場合は言葉にこう弱い体質なんでね、言葉に抵抗力がない、言葉にかぶれやすいっていうかね。
ああ、言葉が先に来ちゃう。
書くつもりが書かれちゃう。
ああ、それに囚われちゃうっていう部分がある、
うん。酒を飲もうと思って飲まれちゃうっていうことも、
なるほど。
しょっちゅうあるんだけど、そういう、その、ちょっとこう、言葉に振り回される。
ああ、自分が主体的になれない。
うん。
向こうにちょっと充足するような感じになっちゃう。
まあ少しずつ、創作を、やって、少しずつ、言葉に、こう強くなったというか、言葉に抵抗力が少し出てきたんだけども、本当に20代はその言葉に振り回されて、
なるほどね、
自分で自分の書きたいことがどっか、飛ばされていっちゃ う、だから外国語を習得する体質としては、かなりこう得なっていうか、言葉に感染ウイルスに感染するみたいに、
非常にセンシティブであるから、
そうすると、もうどんどんどんどん体内で増殖していくんだけれども、
はいはい、
その創作はただ言葉を増やしていけばいいっていうものじゃなくて、言葉になってないものをどうやって言葉に、の方に持ってきて、それで読者にその新しいものを手渡すか、そこがね、ちょっと翻訳、一種の翻訳かもしれないですね。言葉になってないものがある、はいはい、でそれをどうやって言葉で表現すれば読者に、この感覚とか、この感触、この思いが伝わるかっていう、その作業はなんか英語で書かれたものをなんだけれども、日本語でどういうふうに表現すれば伝わるかって、その作業と似てるかもしれない
ね。なるほど、そうか。じゃあ本来言葉でなかったものをまさにこうトランスレートして、
そうですね、
言葉にこうしていくというような作業が、
ね、その作業、言葉の作業が始まると、まあ創作もある意味では、原作のないものを翻訳するっていうことかもしれないですね。
なるほどね、そうなんですね。
でもそれ、ずいぶんこういろんなものを翻訳したり、書いてみたりして、 やっとそれが見えてきたんですけどね。
あ、なるほどね。そうですか。じゃあ最初は本当に言葉なしにというか、まあでも。
できれば。
ねえ、でもそれは相当難しい作業でしょ。
一方ではこう、うん、言葉遊びの、うんうん、作品もあったりするので、うん、全部その言葉を締め出してやってるっていうわけじゃないんですけど、うんうん、でも、うん、僕の場合はどっちかというとそういう、ちょっとこう、一旦言葉を外してみる。うんうん、ような作業ですね。
でもその翻訳というちょっとねアプローチは面白いですね。
うん、翻訳すると、うん、自分の言葉が見えてくるんですね。うんうんうん、ある作品英語で書かれたものなら英語のその詩と、うん、徹底的に付き合う、徹底的に関わることで、うんうんうん、自分の日本語が何なのかってちょっとこう相対化できるっていうかな。
なるほどね。
比較できる、
はあはあはあ、
だからなんか書きたいなと思ったら翻訳をでもどこから始めたらいいかわからないっていう場合は、うんうん、何か翻訳をやってみるのも一つ
なるほど、ね、
入り口にはなると思うんですね、うんうんうん、
面白いですねそれはね。そうか。で、まあ、この左右の安全におきましては、まあ、そうやって、こう、誕生した、まあ、今回は40編、こう、収められているということになってるわけですが、
40編ですね。
ねえ、本当に、まあ、2001年から2007年までの、ね、こう、積み上がってきたものの、珠玉のものを、ピックアップ、ピックアップというか、いうわけですけど、
玉石混交かもしれない。
いや。まあ、でも、その中で、じゃあ、いわゆるその朗読というか、ポエトリーリーディングというんですかね。
うん、
いうことでやっぱりその表現される部分、その書くだけじゃなくてやっぱり読むことによって伝わるというのが、
うん、そうですね。活字で読んで、うん、読者が読むときもその内なる声が、
うん、
発音していて、うん、読者の中では声として、うんうん、その詩は流れるので、
なるほど、
やっぱり朗読するかしないか関係なくやっぱりその音、
うんうんうん
で、出来上がってるものですから、
うん、まあ、うん、まあ、それぞれ読む人の解釈というか、読む人の内なる声はそれぞれ違いますからね。ね、うん、まあでも、その、一番大元である作った本人が読むとどうなるのかということも、ぜひお聞かせいただければと思うんですけども。
はい、
はい。
草っていう、はい、原っぱの草の話がありますね。
はい、はい、お願いいたします。
草。老人が秋の草を見て、この冬は、いつになく雪がいっぱい降るぞと言った。学者は笑って、なんでわかると聞いた。なんでも冬の間は小鳥たちが枯れ草の種を食べてる。草がもしすっぽり雪の下にうずもれたら鳥は飢え死にしてしまう。だから毎年草は雪の積もる高さより少し高く伸びる。今年はいつになく背高のっぽだと老人が言った。その冬の積雪量は記録破りだった。学者はそれを偶然の一致と呼んだ。夏が過ぎ、老人は野の草を見て、この冬はいつもより雪がちょっと少ないと言った。その予想通り積雪量がやや少なかった。学者はまた偶然と言い、翌年も老人の予想が的中すると首をかしげた。次の年、秋の草を見る前に老人は息を引き取った。学者は人事異動で雪のない地方へ移った。
うん、ありがとうございます。草という詩を今朗読していただきましたが、これ
読んでみると静かな詩、
うん、いや本当にこう染み渡るというか、
いやもうちょっと元気に読むつもりだった。不思議なもんだよね。自分の詩でもこう、うん、読んでみると、うん、やっぱりその詩の存在があって、
うん、
自分のね、似てくこと、焼いてくこと、自分が書いたものだという気に、下手するとこうなっちゃったりするんだけど、
うんうんうん、
でも、作品は作品のもの、詩は読者にこう 手渡したらもう誰のものでもないっていうようなところがあって、
うんうんうん、それは作者ですらちょっとあ静かな感じになったなとかっていう驚きが、
うん、そのもうちょっと元気に読むつもりだったんですよね、うん
うん、これね、まあ、こんなこと聞くのも野暮なんですけど、はい、この例えば草という今この描かれていた内容というのはこれは何か実際にあったことを、
作った物語なんですけど、その各地にこういろんなその天気に天候に関するこう言い伝えがあって、うん、で草の伸びるその高さの話も、うん、いろんなところにそういう話が根ざしていて、うん、それからカマキリの卵卵のお母さん のカマキリがこう草の茎とかに、うん、木 の枝とかに、はい、産みつけるんですね、
はい、
それが毎年産みつけるところの高さが違うんですね、
うんうんうん、
でそれが見事にその積雪量を予想してるらしくて、深く雪にうずもれたら、
うん、死んじゃう
ダメになる可能性があるので、うんうんはい、その積雪雪が積もる高さよりちょっと高めに産むらしくて、それをずっと調べてる、うん、方がいるんですね、
うん、
本人もなってます。でそのこともちょっとこう調べたりして、うん、いろんな実験をやっても、うん、どうもなんか予想してるみたいな感じで、うん、雪の同じ豪雪地帯のカマキリのお母さんたちを雪の少ない地方にこう移動させて、うん、そこで卵を産んでもらうと、うん、違うんだってその雪に合わせてるような結果が出るんですね、そういう僕は昆虫学者になりたかったんですけど、うん、なってないし、うん、養蜂士でもないし専門家ではないんですけれども、でも僕らがこう把握していない、あるいは人間の感覚ではもう全然捉えられないような現象がたくさんあって、
うん、
昆虫や鳥やいろんなその他の動物が僕らに見えないものを見て、うん、それで生活してるんですよね。で、そのことが実は言葉の中に、日本語っていう言語の中に、スワヒリ語っていう言語の中に、あるいは昔の英語のっていう言語の中にも、うん、自然の動植物から人間が翻訳した、うん、持ってきた知恵がたくさん渦もれてるんですね、
うんうんうん、
でそれがまあこの草っていう詩に登場する老人が、まあ、そういうものをこう持ってる、ねうんうん、持ってこう生活している
。なるほどなるほど。
で一方では、まあ、学者の研究みたいなものがあって、うんうん、必ずしもつながってるとは限らないんですね、うんうん、その知恵と学問、うんうん、知恵と、
まあ、いわゆる科学みたいな、
うん、本当はもっとこうつなげて、そしてもっと長いスパンで、うん、上半期とか来年の利益とかそういう視野じゃなくて50年後にこの野原この森はどうなってるかっていうそのスパンも本当は必要なんですよね。その本当の知恵にたどり着くのに、うん、10年や20年では まだ見えてこない、
うん、
渋沢栄一も40、50は花垂れ小僧って言ったんだけどそういうことがたくさんあるんですね、
うん、
だけど学者は人事異動で違うところに行く、うん、で老人がこの世を去ったらその知恵も、
うん、
一緒になくなってしまうので、うん、そのことがテーマとしてっていうかな、うん、その問題をずっと考えていて、うん、そこから物語になったんですね、うん、でも物語にしないと、
うん
ね、今のような話は理屈では分かってるんだけど、うんうん、物語になるともうちょっとこう深く、
そうですね、染み込む感じはありますね、
うん、そうですね、で、うん、でその物語を思い出すことで、
うんうん、
ただこう理屈で考えるんじゃなくて、
うんうん、
その物語の力でこう思いが
蘇
ることもあるので、あ、まあ、そういう感じですね。
なるほど。じゃあそれもそういったいろんな、情報だったり理屈だったりというものを翻訳してここに
そうですね、この詩がそういう感じですね、うん、あのもっと自分の生活に根ざしたあのおばあちゃんの話とか母親の悪口とか、いや母親今回は悪口書いてないから日本語で書くとね、うん、あのいいですよ、あのうちの母は、ね、日本語が読めないですねだからこう
なるほど、
なんか書けるものがあるんですね
なるほど、思い切ってそこで書けるものがあったりするわけです。
だからあの母は逆にすごく気になるの、ね、なんて書いてある、いろいろな人に聞いたりなんかしてるけど、でもその家族、自分のアメリカの家族とか日本の家庭とか、うん、そういうものをあのストレートっていうかね、あの生活から取った題材も多いんですけどね。
なるほどね、はい、わかりました、ありがとうございます。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、詩人のアーサー・ビナードさんをお迎えしてのパート1をお送りしました。ぜひパート2もお楽しみに。また番組のホームページwww.jfn.co.jp/すすめ、こちらもぜひチェックしてみてください。ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、ガマダケです。